外国語を学んでいて、何か面白い間違いをした経験ってありませんか？レストランでメニューを差し指して、こう自信満々にこれをくださいって言ったつもりが、全く違う、もしかしたらちょっと恥ずかしい意味の言葉を言っちゃって。
ああ、ありますね。
ええ、店員さんを困惑させてしまったみたいな。僕は昔海外でタクシーに乗った時、まっすぐって言いたかったのに、なぜか大丈夫ですを連呼してしまって。
大丈夫ですを。
ええ。何が大丈夫なんだって運転手さんにすごく軽減な顔をされたことがありますね。
はあ、なるほど。
今回はですね、その逆の視点からなんです。日本語を学ぶ人たちが一体どんなところでつまずいて、どんなこうユニークな間違いをするのか、その具体的な御用例に光を当てていきたいなと。
ほう、面白いテーマですね。
手元にネパールとか中国、台湾といったさまざまな国の人たちの日本語学習の間違いを分析した非常に興味深い学術資料がいくつか集まってるんです、
ええ、
で今回の目的はこうした間違いをただのミスとして笑うんじゃなくて、その背後にあるものを探ることなんです。なぜその間違いが生まれるのか、それを分析することで日本語っていう言語の、まあ、ユニークな構造とか、私たちが無意識に使ってるルールの奥深さみたいなものがきっと見えてくるはずなんですよ。早速このテーマを一緒に掘り下げていきましょう。
はい。
ではまず何と言ってもほとんどの学習者が最初にぶつかる大きな壁、それはやっぱり助詞ですよね。はとかがとかおといった文の骨格を作る本当に小さな言葉たちです。
そうですね、最初の関門ですね。
ここに沖縄の日本語学校に通うネパール人学習者の作文を分析した研究資料があるんですが、これが非常に象徴的でして、報告されている文法的な誤り全部で89例のうち、なんと半数以上の50例がこの助詞に関するものだったそうなんです。
半数以上ですか。それはすごい割合ですね。
僕だったら単純にあ、言い忘れちゃったのかなとか、まだ慣れてないからうっかり抜けちゃったんだろうなぐらいにしか思わないんですけど、
ええ、
この資料を見るとどうももっと根深い理由があるみたいで、特に多かったのが助詞の欠落。
欠落ですか。
はい。つまり本来あるべき助詞がこうすっぽり抜け落ちてしまうケースだそうです。
なるほど、ええ、まさにそこがポイントなんです。単なる不注意とか記憶力の問題として片付けてしまうと本質を見余ってしまう。ここで重要になるのが学習者の母語がどう影響するかという、言語転移と呼ばれる視点です。
言語転移。
はい。簡単に言えば無意識のうちに自分の母語のルールとか感覚を学んでいる言語に持ち込んでしまう現象のことですね。この資料によるとネパール語は実は日本語と同じで主語、目的語、動詞っていう語順を持つ言語なんです。
あ、そうなんですか。じゃあ学びやすそうに思えますけど。
そう思いますよね。ところがネパール語では主語とか目的語を示すときに日本の助詞にあたるような言葉をつけないことがごく普通だそうなんです。
なるほど。語順は同じでもパーツの使い方が全然違うんですね。
その通りです。例えば資料に挙げられているタイ語は全然わかりませんという文、あるネパール人の学習者はこれをタイ語全然わかりませんと和を抜かして書いてしまう。
あ、
これは彼らの母語であるネパール語の感覚からすると全く不自然じゃない表現なんですね。むしろそっちの方が自然。
母語の感覚ではそれが当たり前だと。
ええ、悪気なく母語の OS で日本語っていうアプリケーションを動かそうとしてる、まあそんな状態なわけです。
母語の OS ですか。いや、面白い例えですね。つまり間違いというよりは母語の当たり前と日本語の当たり前の衝突が起きてるわけですね。
そういうことです。そしてこの傾向はネパール人学習者に限った話じゃないんですよ。別の資料では今度は中国語をもことする学習者の例が報告されています。彼らがよく書くのが試験を合格するという表現です。
ああ、これは聞いたことがあるかもしれません。私たちネイティブならごく自然に試験に合格するって言いますよね。
ええ、
おだとなんだか試験そのものをどうにかしちゃうみたいな不思議な感じがします。
そうですよね。中国語では動詞の合格が目的語を直接取ることができるので合格試験という語順が自然なんです。その感覚が影響して合格するという動詞の目的語として試験を選んでしまう。
なるほど。
このようにどの言語を母語にするかでつまずく助詞の修理とか間違いのパターンが微妙に違ってくる。 ここが非常に興味深い点なんです。
なるほど。最初のうちはどうしても母語の感覚に引っ張られちゃうわけですね。でもさすがに学習が進んで上級者になったらもう助詞で間違うなんてことはと思いきや、実はそうでもないというデータがここにあるんですよね。
ええ、
これがまた驚きで、この資料なんですが調査対象がすごいんですよ。
ほう。
博士課程に在籍する中国人の日本語教員。
ああ、日本語を教える側のプロ中のプロですね。
そうなんです。そんな人たちでさえ、特定の誤りが化石化してしまっていると指摘してるんです。化石化ですか？
はい。化石化というのは、学習のかなり初期の段階で身についた誤りが、その後いくら学習は続けても、まるで化石のように修正されないまま定着するしまう現象を指す言葉です。
へー。
特にその間違いを犯しても日常的なコミュニケーション自体はまあ問題なく成立してしまう場合に起こりやすい。だから本人も周りの人も気づきにくくて非常に根深い問題なんですね。だろうの脱落です。
だろう。
例えばこのデータに基づけばおそらく前者が支持されると言いたい場面で、おそらく前者が支持されるとだろうをつけずに言い切ってしまう。
ああ、なるほど。
文法的に完全に間違いとまでは言えないんですが、ネイティブの感覚からすると、特に学術的な文脈では、支持されるだろうとか、支持される考えられるという方が、断定を避けた客観的な響きになって、より自然に聞こえますよね。
確かに、支持されるって言い切られると、ちょっとこう、強く断定してるように聞こえるかもしれないですね。だろうがつくことで、一歩引いたというか客観的な推論であるっていうニュアンスが生まれますもんね。
まさにそのニュアンスこそが学習者にとって非常に高い壁なんです。資料の分析によれば、中国語にはこのだろうが持つ確信度は高いけど断定は避けるといったあの絶妙なニュアンスとか、
一対一で対応する言葉がない。
そうなんです。ピタッとはまる単語が存在しないんですよ。だから単純な単語の置き換えでは済まないんですよ。
なるほど。
文脈全体からその響きを体得しなきゃいけない。これは非常に高度なスキルです。
いやー、単語を知ってるかどうかっていうレベルの話じゃないんですね。
もう一つ同じ文脈で挙げられているのが思うの対応です。
思う。
これも文法的な誤りではありません。ただ例えば論文のような学術的な文章で思うと繰り返し書くと、どうしても主観的で個人的な感想みたいな印象を与えてしまう危険性があるんです。
あ、わかります。レポートでたと思うって書くと、先生にあなたの感想文じゃないですよって赤ペンを入れられる、あの感じですよね。
そうです。まさにその感覚です。そのためより客観的な響きを持つと思われるとかと考えられるといった、まあ受動態の表現を使うことが推奨されるわけです。これも単なる正語の問題を超えた文体、つまり TPO に合わせたスタイルの習得というさらに高度なレベルの話で、初級の段階で身につけた I think イコールと思うっていう公式が上級者になってもなかなか抜けきらずに化石化してしまう典型的な例と言えますね。
こうして見てくると、僕たちが普段何気なく使ってるだろうとか思われるっていう言葉がいかに複雑なニュアンスを担ってるか改めて思い知らされますね。学習者の間違いが逆に日本の奥深さを教えてくれる、そんな感じがします。このあたりでもう少し具体的な、思わずなるほどとうなってしまうような語用の例をいくつか見てみましょうか。
はい。
こちらの資料から一つ、ある中国語話者の学習者が書いた文です。私はスポーツが大変すぎだから大変嬉しいです。
すぎと濡れしい。
いや、これは面白いですね。好きがすぎになってて、嬉しいが濡れしい、なんか響きが可愛らしい感じもしますけど、でも彼単なるタイプミスとか書き間違いとして片付けちゃいけないんですよね。
その通りです。ここにこそ学習のプロセスが詰まってるんですよ。好きと過ぎは日本語の気と義という声音と濁音の区別がポイントになります。これは多くの言語発者にとって習得が難しい点の一つですね。そしてより興味深いのが大変濡れしいの方です。
濡れしいですか？
はい。これはおそらく母語にはないうの発音が難しくて、自分の知っているあるいは発音しやすい音であるぬで無意識に代替しようとしてる、その思考のプロセスが垣間見えるんです。
なるほど。
自分の持てる音の知識を総動員してなんとか日本語の音を再現しようとしてる、堅気な試みとも言えますよね。
いやー、そう言われると急に愛おしく見えてきますね。
ええ、音のわずかな違いが意味を大きく変えてしまうという日本語の特徴と学習者の苦労が非常によく表れている一文だと思います。
なるほど。僕たちが英語を学ぶときに R と L の発音で苦労するのと根っこは同じなのかもしれないですね。ライスと言ったつもりがライスに聞こえちゃうみたいな。
まさしく。間違いの裏側にあるロジックを想像すると言語学習の普遍的な面白さが見えてきますね。
ではもう一つ、先ほどのネパール人学習者の研究に戻るんですが、数ある助詞の中で最も欠落しやすかった、つまり最も抜け落ちやすかった助詞が主題を示す「は」だったというのも非常に示唆に富んでいるように感じます。
ああ、それは日本語の構造を考える上で非常に重要なポイントをついていますね。
文のテーマを設定するあの「は」です。
例えば英語のような多くの言語は主語中心、まあサブジェクトプロミネントな言語と呼ばれます。文の主役はあくまで誰が何がという主語なんです。 I am a student であれば文の核は I ですね。
はい。
一方で日本語は主題中心、トピックプロミネントな言語だと言われます。私は学生ですという文は単に私が学生だという事実を述べているだけじゃなく、私については言うとですね、学生なんですというように、まず私というテーマを提示してそれについて説明するっていう構造を持ってる。
あー、なるほど。
この主についてはという感覚を担っているのが助詞の歯なんですよ。
まさに象は鼻が長いの歯ですね。主語は花だけど文全体のテーマは象。
その通りです。その感覚です。ネパール人の学習者がこの歯を落としやすいということは、彼らにとってこのまずテーマを提示するという日本語独特の感覚をつかむのがいかに難しいかっていうことを逆説的に示しているわけです。
うわー、深いですね。
これは単に単語を覚えるだけでは超えられない思考の OS そのものを切り替えるような難しさがあると言えます。
助詞が一つ抜けてるっていう現象の裏に、そんな言語の根本的な設計思想の違いが隠れてるとは。
最後にもう一つだけ。これも助詞に関する非常に繊細な例です。こちらの資料にある台湾の学習者による文なんですが、もし私は心理相談者だったら、これ私たちネイティブならごく自然にもし私がって言いますよね。
ええ。
これは上級者を本当に長く悩ませる永遠のテーマの一つですね。歯とがの使い分け。なぜこのもし週だったらという文の中では歯じゃなくてがが自然に響くのか。
正直僕も感覚的には分かりますけど、理由を説明しろって言われると全く自信がないです。
それが普通だと思います。これは非常に繊細なルールでして、もしとか時といった文のメインの部分ではない、まあ、従属節と呼ばれる部分の中では、文全体の主題を示す「は」じゃなくて、その節の中での主語を示す「が」が使われるという傾向があるんです。
へえ。
でもこれも絶対的なルールじゃなくて例外もある。なぜそうなるのかを論理的に例外なく説明するのは言語学者でも難しい。助詞の習得っていうのがいかに一筋縄ではいかないかが、このたった一文からもよくわかりますね。
いやー、学習者の間違いという窓から、僕たちが普段意識してない日本語の設計図をまざまざと見せつけられたような気分です。
ええ。
保護との衝突から生まれる助詞の混乱から、プロ中のプロさえも悩ませるニュアンスの壁まで、本当に奥が深いですね。
ええ。やはり重要なのは、これらの間違いを単なる誤りとして減点方式で捉えるのではなくて、そこから学習のプロセスや日本語という言語が持つ独特の論理、あるいは私たちネイティブが無意識のうちに使いこなしている精緻なルールを読み解くことだと思います。
へえ。
学習者にとってのつまずきの石は、私たちにとっての日本語の構造を再発見するための非常に貴重な道しるべと言えるのかもしれません。
まさに恩子心ならぬ御用知心といったところでしょうか。さて、今回見てきた資料は主に学習者が書いたり話したりした、いわばアウトプットされたものを分析したものでした。
では最後に、これを聞くというインプットの視点であなた自身の日本語に当てはめて考えてみるとどうでしょうか。あなたが普段何気なく耳にしたり口にしたりする日本語の中で、今日話題になった歯とがの使い分けやするだろうという断定を避ける表現は、一体どのような文脈でどのような意図を持って使われているでしょうか。少しだけ耳を澄ませて意識して聞いてみてください。きっと あなたが無意識にうちにあやっている日本語の驚くほど精緻で美しいルールに改めて気づかされることになるかもしれません。